スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。新冒険チャンネルとして公開をしてから34回目なんですけれども、10月からは五川うらら FM さんの番組として毎週お届けしております。第34回は10月18日土曜日夕方5時から30分放送、10月25日の土曜日同じ時間にまた再放送のように毎週お届けですけれども、1週間ごと新しい回を放送いたします。パーソナリティは私スーヤ・エイコと影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。カミカミですみません。
へ、この皿でもってね、あの猫に餌を食わしておりますとですね、時々猫が3両で売れますんで。はい、片桐です、よろしくお願いします。 何今のって感じですよね。やってみたかった、ね、落語のね、この最後の下げだけ聞いても何のことやらわからないんですけど、気になった方はあの古典落語で猫の皿、
はい、みんな気になってると思いますけど、
ぜひ聞いてみてください。
私も含めて、はい、
何を経 て,
聞いてみましょうね。皆さん、
今のこの落ち下げになるのか、
はい、ぜひぜひ。承知いたしました。
はい、まあ、自分がちょっとやりたかったんですよね
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お電話ありがとうございます。冒険コーポレーションでございます。
あのね、ログインがね、ログインって読むのかな、ちょっとできないんだけどね。
お調べいたします。アカウント名を教えてください。
赤子
アカウント名を教えてください。
赤子何、
アカウント名を教えてください。
全然わからん。
アカウント名です。
どうしたらいいのこれ。
お調べできかねます。
え、じゃあどうしたらいいの。
アカウント名を教えていただければお調べいたします。
どうしたらわかるの。
画面の右上にアカウント名がありませんか。それを読んでください。
これなら最初から言ってくれないと。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは全てのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。雑談です。旅談義をしたいと思います。コーナーには鉄拳先生にお悩み相談、今日は男性の方の日常生活のお悩み相談のようでございます。コーナー3はリスナーさんからの失敗談ということで、どんなお話になりますか。今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。梅屋えのきだけさんから届いた川柳からご紹介いたします。はい、梅屋えのきだけさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひ FM の、ね、になってもついてきて聞いていただきたいですよねぜひぜひ
ぜひこれからも
よろしくお願いします。
はい、お待ちしております。ではご紹介いたします。
はい、
ナビなしの旅はだいたい遠回り、
うん、
ナビなしの旅はだいたい遠回り。うん、ナビはね、あった方が便利な時もありますけどね、急ぐような時はね。
昔ね、俺が小学校、うん、低学年とかの時は車にナビがなかったですからね。
まあ今はね、ついてて当たり前かもしれ
ないですけど。当たり前ですね、みんな使いますしね。うんうんうん、
でも まあね、昔はなかったですよね。
それこそ旅行とかでも全然のレベルでしたよ ね、うんうん、ね、標識となんか風、うん、地図とかのあれで行ってましたもんね、
うんうんうん、まあね、それはそれで遠回りだけど、まあね、まあまあ、楽しい。
そうですね、
それはそれでね、楽しいですよね。
まあ道中の楽しみもありますしね、
うん、ありますしね。はい、ということで旅の季節でございます。
旅の季節なんですか。
旅の季節、旅の季節でしょう。だって、
あ、そうなんですか。
秋ですよ、秋。
そうなんですか。
だって、だって一番いい季節じゃないですか。
あ、まあまあまあまあ、
出かけて、ほら、外を歩くのもさ、
あ、気候とかの関係とかで、
そうそうそうそういいですけど、夏も冬も、うん、だけど、外を歩いたりする目的だと思うさ。
あ、でも10月ですね。あれなんですよ、本当この多分この放送の1週間後2週間後ぐらいに、
うん、
青春18切符って分かります、うん、
はい、
あ、分かります、
うん、
俺自身はあんま使ったことないんですけど、うん、ま、
一つ昔からありますよね。
そう、あります、ね、あります、
うん、
昔自分にもね、あの彼女というものがいて、うん、その昔その彼女が、うん、まあ、なんかいろいろ手配してやってくれて使ったことはあるんですけど、
うん、
自分では、まあ、あんまりそういうの苦手だもんで、買ったこともなく、うん、使っても来なかったんですけど、うん、知り合いに教えてもらったんですよね、あの秋の、
う
ん、
そういうのがある、
秋の乗り放題があるみたいな、
うん、
10月に使える3日間で乗り放題みたいな、うんうん、で、あ、 ありがとうございますって言ったんですけど、うん、まあその人もまたまた、ね、うん、まあ、まあその人よくどこ行くか決めたとか、
うん、
いろいろ、まあ会うたびに、
うんうん、
まあちょっと仕事とかの関係で会う方なんですけど、
うん
うん、毎回その聞いていただけるので、
うんうん、
まあじゃあまあ買うかと思って、うんうん、その
それは、
あ、まだ
3日間行くってことですか。
いや、まあ3日間使えるけども、うん、まあまあ現実的にむちゃくちゃその散財もしない程度に、そして自分の体力っていうか、まあ切符の元を取れるいい具合のところで、まあ一泊して2日間で行こうかな、
一泊2日で、
そうです、そうです、でちょうどいいぐらいで、もともとまあまあ教えてもらって、あ、そうなんですねぐらいに聞いてたんです。なんとなくもう行くことになってるもんで、どこ行くか決めたみたいな、まあまあじゃあまあ行くかって思って、
いいじゃないですか。
まあまあ、で、まあ実際調べてみるとですね、長野の、自分は名古屋市に住んでるんですけど、うんうん、そこからで多治見線っていう、あの中津川馬込とか、まあ、長野県にもう突入した名古屋から見た路線図の一番端みたいな、うん、
はいはいはい、
塩尻ですかね、多分読み方が合ってるかは分かんないんですけど、うんうん、で調べてみると普通電車で、まあ、4時間ぐらいで、
うんうん、
3000ちょっと、
うん、
その青春18切符の今回のやつが7000何百円ぐらいで、
うん、
意外と元を取れないんですよね、うんうん、行き帰りで。
あ、そうなんだ。
結構行くけどな、で4時間ぐらいも今回その思い描くむちゃくちゃは遠くないいい具合なんだけど、
うん、
まだ届かないかと思って、
うん、
で軽井沢8000いくらいになって、うん、その8時間ぐらいかかるみたいな、8000になってないか、もうちょっと安いかもしれないですけど、うん、元は取れるけど 遠いっていうか、
あ、
まあ、電車の待ち時間かな、なんかいろいろ含めるとか乗り換えとかいろいろあると思うんですけど、
うん、
ちょっと逆に 遠すぎる、いろいろ調べてみたんですよね、
うん、
なんならまあ高山ぐらいまで行けば岐阜のね、そこそこ行くんじゃないかと思ったら全然なんですよね、3000円ぐらい、
ね、
まあまあ
そうなんだ、
なかなかな、どうしようかなって、
うん、
でなんなら奈良も、奈良まあそれこそ日帰りとかでも行ってますし、
うん、
名古屋から奈良だと、
うん、
まあ遠いです、3から4時間ぐらいかかるけど、
うん、
3000行かないぐらいで行けるんですよね。
そうなんですね。
そうです、そうです、だから意外とこれ悩ましいぞと思ってずっと考えてて、
うんうん、
で今のところは熱海
が
4000ぐらい、
うん、あ、
で
なるほど、
4時間ぐらいで一応行けて熱海、
うんうん、
同じ4時間でも寝もまあまあいい感じで、
うん、
で時間もまあまあ4時間でその、
うんうん、
あ、まあ今のところはじゃあ熱海ぐらいがちょうどいいかなって、
うんうん、
熱海も 記憶にある中では全然行ってないし、うん、って思ってたっていう話です。その旅の話なので。
そうなんですね。いいですね。
そう、たまたまね、本当その話が舞い込んだのも最近で、うん、
いいですね。
そうです、そうです。
ぜひぜひ、うん、旅ね、いいですね。
いいですよね、
うん、なんか昔、もう本当昔々ですけど、なんか旅を人とするっていうことそのものがあまりない時に、すごい友達と行くのをすごい楽しみにして行った旅が青森なんですけど、
あ、むっちゃいいじゃないですか。
すごい良かったんですけどね、うん、雨が降ったんですよ。
あーで、ね、あーつ、そう
で、ね、
一番辛いんですよ。
そう、本当辛すぎて号泣した記憶がありますね。なんかそのね、どこを見たとかっていう記憶よりもその雨が悲しかったっていう。
いや、わかるんですよ。
わかります。
なんか大きい旅ほど、なんか俺とかその毎週普段どっかしらに行くのはまあって思うんですけど、大きい、例えばその何週間後にやろうとして、その2日間休みで、休みを使って行こうとして、そのちょっと大掛かりなやつのそういう悪天候とかは結構
嫌ですよね。そうね、本当っていうのを思い出しちゃった。だから
そうなんですよ ね。
いい天気になるといいですね。
そうですね。
あとは祈るのみ、
天気がね、うん、っていう
晴れますように。
日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理、お悩み事のお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見いただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それではお便りをご紹介します。
はい、
ラジオネーム悲しみのラッキースターさんからのお便りです。
うん、はい、
50代ですが、今年から男の一人暮らしになりました、
うん、
妻と呼ぶ人がいた頃、
はいはい、
私が片付けをしないことをブツブツ言われて苛立ち、しょっちゅう喧嘩をしていましたが、
はいはい、
今は毎日棚の上を片付け、ダスターで拭き、少しの埃でも気になるようになりました、
はいはい、
自分はどこに向かっているのだろう、なりたくなかった人間になっていきそうで心配です。なんかというご相談でございます。
そこに落ちるとは思わなかった
です、ね。そこにですね。
割と深刻に
読みつつ、そう、どこにな
んなら、もう、いいじゃないですかって思ってましたもん。
ね、
あの片付けをしてらっしゃるならなりたくなかった自分に、
はい、
どうなんでしょうね。なりたい自分はそのもっとワイルドにってことですかね。その
っていうことですかね。
欲しいもんは舞い込んでくるし、片付けなんぞじゃなくても勝手に腐り落ちて消えてくわみたいな、歌舞伎物みたいな ね。でもですよね、は
い、
あの
例を
挙げるならですよ、うん、その奥さんがいらっしゃった頃って言ってたんですけど、まあ、奥さんとは限らず、まあ、誰かの部屋を誰かに命令されて、その鞭打たれながらね、あの掃除を毎日課せられてると。でそういう時に逆らえないと。で昔はその強き者にも、自分より強い者にも向かっていくようなヒーローに憧れてたのに、今はその勇気が出なくてどうしてもできないと、こんな自分はなりたかった自分じゃないみたいなのやったら、なりたくなかった自分に今なってるって思うのは分かるんですよね、
うん、
ただ悲しみのラッキースターさんは、うん、まあまあそういういろんな過去とか環境とか状況があって、うん、今は自然に多分それをやってらっしゃるんじゃないですか。
そういうことですよね。
人はその環境とか、人に限らず動物は環境とかで変化し、アップデートしていく、適応していくものですから、その自然にアップデートした自分のまずありのままを愛して、その今自然にその癖みたいな感じで片付けをする、埃を拭いたりとか片付けするようになった自分を、もうそれが平常だと受け止めて、その上でまたなりたい自分を探せばいいんじゃないかなって俺は思いますけどね。やりたいこと、なりたい自分を、だから全然もうそれが平常だと受け止めて、そこから考えればいいんじゃないでしょうかね。
そう ですよね。
そう掃除をしてるでも、うん、さっきの例ならまあまあさあそういうことなんだなってわかるんですよ、うんうん、今のその自然にやってる行動はもう自分の自然として受け入れて その上で先のそのやりたいこと、うん、なりたい自分を見つければいいんじゃないかなっていう、うんうん、新しく思います、
はい、
それが自分ですよ、ありのままの。
そういうことですよ、
ね、今片付けをしてらっしゃる、
今は気になるとか、まあ、綺麗にしたいと思って自然にやってらっしゃることだから、言われて強制されてとか、そういうことじゃないですもんね。そうそう、今ね、
今はもうそれが習慣になってるならもうそれを受け止めるっていいと思いますよ、
うんうん、でまたこの先こういう風になりたいなっていうのを思い描けばいい。
そうですよねと思います、今回
は。はい、すごい素敵。お一人でいらっしゃるのにね、綺麗にしてらっしゃるの。
いやいや素晴らしいです
ね、素晴らしいですよね。
なんかこれはめちゃくちゃですからね、家も
なんか素敵、
片付けができない系だから。そう、
なんか一人でいるとさ、こう自分の身の回りとか見慣れちゃうから、なんかぐちゃぐちゃになってても別にそれを嫌と思わない自分がこうできちゃうっていうか、こう
なんだろうな、まあ容疑的とは思わないんですけど、自分の生活環境とかも含めて、うん、特に家で何をまあ普通に、うん、自分だったらそのまあ練習やったりとか、
うんうん、
まああのご飯食べたりとか、うん、寝るだけで娯楽と呼べるものは全て外でやっちゃう人間だから、そうついおざなりになっちゃうんですよね、片付けとか。
自分も机の上とかデスクの上とか、うんうん、めっちゃぐちゃぐちゃなんですよ。ぐちゃって積み重なってるところにも自分のなんかこうなんかこうマイルールがあってなんか全然綺麗にならないんですけど、まんましてるけど、あれを綺麗にしたらなんかあのすっきりすんのかなっていう気もしてきました、あのこのお便りを読んで、うん、ちょっと頑張ってみようかな私も。
そうですね、なんて、いやいや、はい、まあまあ何の話でしたっけって思うんですけど、まあ、まあ掃除をできることはまあまあ個人的見解ではいいことだと思うのと、
うん、
まあまあ今の自分を受け入れてまたね、うん、やりたいこととかぜひ見つけていただければなと思います。
ぜひぜひ。はい、またお便りお待ちしております。
失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム青の洞窟さんからのお便りです。
はい、
主人の実家に行きました。土と思って踏んだところが浅い沼のようなぬかるみで膝まで泥まみれに。
お、結構はまりますね
そうですね、うん、そのまま車に乗るわけにいかず水道をお借りして水洗い、うん、なかなか泥が落ちずに大変な思いをしました。
どんまい。
大変、うん、
まあでもいいんじゃないですかね、うん、あのめったにない、漫画とかでしか見たことない
ないですよね。
いいんじゃないかっていうのもおかしいけどその体験としては
ね、
まあまあ、
ね、うん、まあ普通にお住まいはまああのね舗装されているあのところにお住まいなんですよね、ご主人のご実家がなんかこういうお便りっていうことはすごく自然が残ってる、
まあまあまあ、
ちょっと場所がわからないんですけどね、残ってるしちゃる場所なんでしょうね。
沼とかハマったことないな。
沼
っていうのを見たことがないかも。しっかりとそのこれは沼だレベルのものは、
うん、浅い沼のようなぬかるみってね、なんかでも踏めるすぐ踏めるところでとんでもないところに入ってた感じの書きぶりではないので、なんかそういうところがあるっていうことは、こう舗装されてない、
まあまあ自然の多いところとか、ね、
ところがたくさんあるっていう、そんなイメージですよね、
うん、
きっとね。
まあまあ、
うん、
まあまあ、まあそういうこともあるっていうので、
まあね、あのいい思い出に、
そうですね、
はい、なりそうな、大変だったんでしょうけど、大変だったんでしょうけどね、
まあまあまあ、まあまあ大変なことはね、その、うん、水道をお借りして洗ったようにその都度対処していけば別にいいですし
そうですよね、はい、はい、ぜひぜひ良い思い出にしていただいて、またお便りください。
はい、ぜひお願いします、はい、
お待ちしております。
どんまいどんまいどんまい。
お客様、その度はお問い合わせいただきありがとうございます。ご回答前にご確認させていただきたいのです。お問い合わせいただいたご機種は、お客様ご自身がご所有されてご利用されているご機種で間違いございませんでしょうか。
自分でその機種を使ってるかってことですかね。
そうでございます。
使ってるのは会社の社員ですね。
失礼いたしました。社員様がご利用されているということでございますが、この度のお問い合わせ内容ですと、お手元でご機種をご確認いただきながらご説明をさせていただきたい内容でございますので、お手元でご確認ができない状況ということでございますの、お手数ではございますが、お手元にお問い合わせのご機種をご準備いただいて、改めてご連絡をいただくか、ご機種をご利用いただいている社員の方から直接ご連絡を頂戴してもよろしいでしょうか。
ちょっとよくわかんなくなったんですけど、大丈夫です。近くのショップに行って直接聞きます。
お時間いただき申し訳ございませんでした。大変暑い日が続いておりますが、ご体調崩されませんよう、ご留意くださいませ。お問い合わせ誠にありがとうございました。
なんか変な感じやな、もう少しちょっとまとめて手短に説明してくれたらいいのに。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りをメールでお待ちしております。お便り用のアドレスは infoofficialsuya@gmail.com です。スペルは市川うらら FM 番組紹介や X のプロフィールをご覧ください。必ずオンエアでご紹介する時のラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。